本日の聖書箇所は創世記31章1節から9節です。それでは司会者が拝読させていただきます。ところでヤコブはラバンの息子たちが、ヤコブは我々の父のものを皆取った、父のものでこのすべての富をものにしたのだと言っているのを聞いた。ヤコブがラバンの態度を見ると、果たしてそれは彼に対して以前のようではなかった。主はヤコブに言われた。あなたが生まれたあなたの父たちの国に帰りなさい。私はあなたと共にいる。ヤコブは人を送ってラケルとレアを自分の群れのいるのに呼び寄せ、彼女たちに言った。私はあなたたちの父の態度が以前のようではないのに気づいている。しかし私の父の神は私と共におられる。あなたたちがよく知っているように、私はあなたたちの父に力を尽くして仕えてきた。それなのにあなたたちの父は私を欺き、私の報酬を何度も変えた。しかし神は彼が私に害を加えることを許されなかった。彼がぶち毛のものはあなたの報酬になると言えば、群れのすべてがぶち毛のものを産んだ。またしま毛のものはあなたの報酬になると言えば、群れのすべてがしま毛のものを産んだ。こうして神はあなたたちの父の家畜を取り上げて私にくださったのだ。それでは松本牧師に人類救済計画14、故郷に向かうヤコブと題して本日のメッセージをお願いいたします。
皆さんこんにちは。おとといの金曜日の日没からですね、ユダヤ暦の新年が始まったんですね。ですので昨日はイスラエルでは元旦であります。この日のことをロシュ・ハシャナーと言いますね。まあレビ記23章に出てくるイスラエルの7つの例祭ではラッパの祭りと呼ばれていますので、ショーファーが吹き鳴らされる時であります。イスラエルにとってはとても大切な3つの秋の祭りがこの時から始まる。その10日後には大食材の日、ヘブル語でヨムキプール、聞いたことありますね。あれがあり、さらにその後カリユオの祭りが続くという、まあ家族が集まって楽しく過ごすこの期間なんですが、しかしイスラエルでは感染者が急増したんですね。900万の国ですけども1日5000人の急増ということで、おとといから再びロックダウン、もう全然外に出られないというような状況になってしまって、本当にお気の毒だなと思いますけれども、神様は全てを益に変えられる方ですから、この時外に出られない、他に何もすることがない、ネットでも見るかという中でインターネットを通しメシアに出会ったユダヤ人とかですね、そういう番組を通して一人でも多くのユダヤ人に福音が伝わってイエス様を信じる人が増えるようにと祈りたいと思います。先週はこの直前の箇所からヤコブの結婚というテーマでメッセージをいたしました。ヤコブはハランに向かう途中ベテルで寝たんですが、そこで神様からの啓示が与えられた。あなたこそアブラハム契約の継承者、あなたを通して多くの子孫が与えられる。今77歳のヤコブ、一本の杖を持ってハランに向かっていくんだけれども、帰ってくる時には多くの家族が与えられると神様は約束し、そしてこの地カナンはあなたとあなたの子孫が受け継ぐんだというふうにおっしゃったわけですね。まあそのことから分かることは、今嫁探しに行くこの旅は絶対成功する。そこで神様が与えてくださったお嫁さんとの間に多くの子供たちが与えられ、そして私はこの地に帰ってくるということをヤコブは確信することができた。その上で神様は28章15節この言葉を与えてくださったんですね。見よ、私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。なんと心強い約束を神様は与えてくださったかと。もうこの時からヤコブの歩き方が変わっただろうというお話を先週したんですけれども、 この約束をいただいてハランに行きました。そしたら神様の約束通り、もう着いたその日にラケルに出会って、一目惚れですね。しかし花嫁料はない。だから私は7年間の労働の対価を持って、ラケルの花嫁料を払います。OK、いいだろうと。お父さんも言ってくれた。しかし7年経った時に与えられた妻はレアであったということでした。それでさらに7年、ヤコブはラケルのために働くわけですね。ですから最初から考えると7年経った時に1週間の間に2人の妻が与えられた。これはヤコブが願ったことでもなく意図したことでもないんだけども、無理やりそうさせられたわけでありますが、今度その後の7年間っていうのは2人の奥さんプラス彼らの女奴隷2人、合計4人の女性を通して次々と男の子が生まれるという7年間でありました。7年間で何人生まれたんですか。11人生まれました。なんという混沌とした状態でしょうかと思ったけれども、この11人プラス後で生まれるベニヤミン含めてヤコブの12部族、これが黙示録の21章まで続く新しい天と新しい地にまで続くんだということについて私たちは学びましたので、もう一回この歌を歌う必要があるなと思いますね。皆さん覚えましたか。ヤコブの12人の息子たち、いきますよ。私だけで歌いますね。ルーベン、シメレビ、ユダ、生まれ、音程が変だな、もう一回あれ、ルーベン、シメレビ、ユダ、生まれ、ダンとナフタリ、ガド、アシェル、イッサカ、ゼブルン、レアの子ら、ヨセフとベニヤン、ラケルの子、ルベオン、ルベン、シメオン、ごめんなさい、レビ、ユダ、レアから生まれました。ダンとナフタリはラケルの女奴隷から、ガドとアシェルはレアの女奴隷から、イッサカル、ゼブルンはもう一回レアから、そして最後にヨセフとベニヤミンはラケルの子ですということですね。まあ混沌とした状況に見えるんですが、先週私たちが受け取った結論は、その混沌のただ中で神の計画は着々と進んでいるんだっていうことについて学びました。ということで、これまでの14年間っていうのはヤコブはただ花嫁料を払うためだけに働いた14年間だったんですね。で、冒頭で申し上げたように彼はカナンの地に帰らなければなりません。いつまでもここにいるわけにはいかない。しかし子供が11人もいながら自分の財産と言えるものは何もないんです。まあ一生懸命働いたからね、住む場所と食べるものぐらいは当てがられたでしょうけども、これはヤコブの財産だよって言えるものは14年働いた結果一つも与えられていないわけですね。働けど働けど、なお我が暮らし楽にならざる、じっと手を見るという状態でありますけれども、もうヤコブはね、ここにいてもしょうがないというふうに考えたわけです。そして30章の25節ですね、ラケルがヨセフを産んだ頃、ヤコブはラバンに言った。私を去らせて故郷の地へ帰らせてくださいっていうふうにお願いした。さあヨセフってのは11番目でしょ。その時にこういうお申し出をしたということは、ああヨセフっていうのは後半の7年が終わる頃に生まれたんだなと。つまりハランに行って14年経った時に生まれたんだなと。ということはヤコブ何歳？77たす14は91歳。ヤコブが91歳の時にヨセフは生まれたから、ヨセフが39歳の時にヤコブがエジプトに移住した時には130歳であったという計算が成り立つわけですけれども、これで14年が過ぎたんで、もう帰らせてくださいと、ここにいてもしょうがないということを言いましたら、27節、ラバンは彼に言った。私の願いをあなたが叶えてくれるなら、あなたのおかげで主が私を祝福してくださったことを私は占いで知っていると、ラバンは答えるんです。つまりね、ヤコブが来てからね、ものすごくラバン豊かになったんです。これはヤコブがアブラハム契約の祝福を持ってきたからに他なりません。 なので少しでも長くいてほしかったから、ああいう欺きを使って、自分の娘まで使って少しでも長くヤコブがいられるようにっていうふうにしたんだけども、もうこれ以上ヤコブをここへ留めておく理由がない。だからいやもうちょっといてくれないか、そしてなんでお前が来てからこんなにいろいろとうまくいってるのか、私は知っているんだ、主が私を祝福してくださっていることを知っているんだ、おラバンやっぱり主を知っているのかと思ったら占いで知っている、なんだラバン主を知っているかと思ったら占いやってんのかいと。結局彼は偶像礼拝者に過ぎず、自分が信じるたくさんの神に一つ主をくっつけているような状態であるということがわかります。まあこれもまたね、ヤコブがこの地を去りたかった一つの理由ではないかなと。こういうところに自分の子供を置いといて教育をするのはよろしくないと思ったのかもしれません。でもヤコブ、わかった、今までただ働きだったよな、何が欲しい、言ってくれ、あなたの報酬をはっきりと申し出てくれ、私はそれを払おうと。まあこういうふうにですね、なんとかヤコブを食い止めようと思って言うわけですよ。でここでヤコブは非常につつましいリクエストをするんですね。それはラバンの家畜の中のブチゲとマダラゲの羊とヤギ、簡単に言いますね、この辺はねちょっと複雑なんで簡単に言いますけども、ブチゲとマダラゲの羊とヤギというのは羊とヤギの中でもかなり少数派なんです。そこから生まれたブチゲとシマゲの羊とヤギを私に報酬としてくださいということをお願いした。おお、何を言うかと思ったら随分つつましいリクエストだな。そんなもんでいいの？簡単だよ。よしよしよしよし、それで決まり、それで決まりとラバンは交渉に合意したわけですね。ヤコブとしては非常に小さな元手ではあったけども、ここから神様が絶対私の財産を増やしてくださるという信仰を持っていたんです。それでただでさえつつましい要求であったんだけれども、ラバンはその後何したかっていうとですね、自分の群れの中からブチゲとシマゲの羊とヤギを全部横にどけて、ラバンに息子たちがいたんですね。その息子たちに託して、ヤコブが飼っている群れから3日の道のり離れたところにそのブチゲとシマゲを集めたんです。ということはどういうことですか？もうヤコブのところにはね、ブチゲシマゲ以外の羊しかいないの。そこからブチゲシマゲが生まれるっていう可能性は極めて低いんですよ。最初から少ない元でのブチゲとシマゲから生まれるだけでも大変だと思っていたのに、全部どけられた状態でこっからどうやって私の財産増えるのっていうような状態です。そして双方が交尾しないように3日の道のりを離したということですね。どう感じます皆さん？ラバンってひどいやつだと。あの時娘をね嫁にやるって騙して、今度はこれかいみたいなね。まあここを読んでいる読者はですね、このラバンに対するふつふつと怒りがこみ上げてくるし、なんという理不尽なこと、ヤコブかわいそう、ここからヤコブどうなるんだろうっていうドキドキ感、このドキドキ感はですね、半沢直樹を見ているドキドキ感に似ているな。今日第9話があろうとしてすいません、そういう話になっちゃってね。まあ半沢直樹がね、東京中央銀行のためにあそこまで命がけでやってくれたのに、これは2階級昇進するかなと思ったら、半沢直樹東京セントラル証券に出向命すっていうことで前回終わってしまう。なんじゃこりゃーってね、もう視聴者も完全ね理不尽さを痛感してて、これはないだろうと、ここで終わってもらっちゃ困るよ、この後どうなるんだいって散々待たされて7年、そして今回やってますので、すごい視聴率ですよね。まあ今回私創世記30章31章読みながら、もう半沢直樹とですねオーバーラップする部分がたくさんありまして、そして半沢頑張れっていうような気持ちになるのと同じように、ヤコブ頑張れ、ここで負けんなっていうような気持ちになりながら読んでいくわけです。この半沢と ヤコブの共通点何かっていうとですね、どんな逆境の中でももうダメだって諦めることはしないことなんですね。でこの後読み進めますとちょっと複雑ですから、ここもシンプルに私お話解説いたしますのでお聞きいただきたいと思いますが、この後非常に不思議なことが書かれてるんですよ。でヤコブはね、この普通の羊とヤギからブチゲマダラゲを生み出そうとして、木の若枝の皮を剥いで白いところをむき出しにして、この群れが水を飲みに来るときにそれが見えるようなところに置いておいた。なんじゃこりゃと読んでる人は思いますよね。これはね、当時の迷信だそうですね。すなわち家畜の視覚に刺激を与えると胎児に影響を与えるという当時の迷信にヤコブは従ったようで、そんなことしたってブチゲとマダラゲ生まれるわけないだろうって我々読者は思いながら読んでいたら、それを見て交尾した羊とヤギは次々とブチゲとマダラゲの子供を産むと書いてあるから、なんじゃこりゃと思うんです。なんで聖書にこんなこと書いてんのと思う。で特に強い群れに盛りがついた時にはそのむき出しの枝を見えるところで交尾させ、弱い群れの時にはその枝を置かなかった。その結果強い群れはヤコブのものとなり、弱い群れはラバンのものとなったということが書かれているので、神様こういうこと聖書に書いちゃダメじゃないですか。こんなこと書いたら、ああ迷信って結構効くんだ、やってみようなんていう人が起きたら困るじゃないですかっていうふうに私たちは思うんだけれども、後でわかりますが、これはヤコブがこの迷信を行った結果増えたのではないということ。じゃあなんで増えたの。すべて神様の憐れみでありお働きであるということが31章になってはっきりしますので、ここだけ読んで、あ、私もやってみようとかね、そんなことは決して思わないようにお願いをしたいと思います。とにかくヤコブの財産増えました。結論43節、このようにしてこの人はって誰？ヤコブは大いに富、多くの群れと男女の奴隷、それにラクダとロバを持つようになった。すごいっすね。最初はね、無一文だったんですよ。ところがこの6年の間にね、この方法で奴隷まで持つ、ラクダとロバまで持つようになったんだということです。非常に祝福されました。さあそれを見たラバンと息子たちはどうしたか。31章に入ります。ここからが今日の聖書朗読箇所でしたね。ところでヤコブはラバンの息子たちが、ヤコブは我々の父のものを皆取った、父のものでこのすべての富をものにしたのだと言っているのを聞いた。また理不尽なこと言いますよね。だって彼らがブチとマダラゲ取って3日の道のり離したくせに、ここでヤコブの群れの中からそういうものが生まれたら、ああヤコブこっそり盗んだんだという言われのない偽証を立てたわけですね。どうやって盗めますか、3日も道離れてるのにね、ということなんですが、まあこの辺を見ると、祝福された人っていうのはね、やっぱり嫉妬される運命なんだなっていうふうに思いますけれども、ここ読みながらね、今回ヤコブとね、まあ後のユダヤ人っていうのが重ねて見えたような気がしますね。特に15世紀、16世紀、17世紀、18世紀、19世紀のユダヤ人、最初は重宝がられるんですよ。非常に優秀だからね。いやー、おかげで科学が発達したとか、おかげでうちの国の金融業が盛んになったとかって喜ぶんだけども、しばらくするとお前たち出てけって言って追い出されるという繰り返しでしょう。最初はスペインからポルトガルに行き、ポルトガルからオランダに行き、オランダからイギリスに行き、そしてイギリスからも追い出されということを繰り返し、そしてその結果、ああどこに行っても我々は嫌われ追い出される、やっぱり祖国に帰るしかないんだというふうに思って、19世紀の後半からシオンに帰ろうというね、あのシオニズム運動が始まったあの場面と重ねて見えるような気がいたします。 ラバンもそうですよ。ヤコブがラバンの態度を見ると、果たしてそれは彼に対して以前のようではなかった。非常によそよそしい雰囲気が出ていて、こんなに一生懸命あなたのために働いてるのに、どうして私はあなたからこんな風に嫌われなきゃなんないのっていう風な思いになったわけです。ついに神様が語ります。これ6年経った時ですが、主はヤコブに言われた。あなたが生まれたあなたの父たちの国に帰りなさい。私はあなたと共にいる。ああ、ついに神様からゴーサインが出ましたね。もういいよヤコブ、よく頑張った。20年よく忍耐したな。もう十分だ。さあ帰りなさい。あなたの帰るべき地、そして人類救済計画が前進する地はこのハランではない、カナンの地なんだ、ということを神様が語られたということですね。まあそのようにして20世紀にユダヤ人はどんどんとあのパレスチナに帰ってきて、ついに72年前にイスラエルを再建させたことと重ね合わせて見えるような気がします。しかしせっかくそこまで国連の決議も経て独立宣言をしたんだけども、こいつらは前に住んでいた人たちを追い出して暴力的にその土地を奪ったんだといういわれのない批判もまた受けてきた72年であったなと思います。ですから最初はアラブ諸国がイスラエルに対して敵意むき出しだったんだけれども、そんな中で79年にエジプトが和平を結び、94年にはヨルダンが和平を結んだ。そこで止まっていたのが今年2020年急転直下、 UAE との間に和平、さらにその4週間後にはバーレーンとの間に和平、そして先週の9月15日ワシントンにおいてトランプ大統領仲介のもと調印式が行われたっていうのはね、まあ今このコロナで混沌とした世の中においても神様のご計画っていうのは見えないところで着々と前進しているんだなと。まああの2つの国がイスラエルと国交正常化をしたってことはどういうことかっていうと、それはこの国を正式な国家として認めたってことですよ。正式な国家として認めてなければどうやって国交正常化するんですか。これまでは他の民族の土地を奪ったとんでもないやつっていう言われ方をしていたけれども、しか少なくともこの2カ国はイスラエルは正当な国家であるということを認めたわけですね。まあこれからそういう国がねもう少し増えてくるだろうと思いますけれども、これは私たちが考えている以上に素晴らしいことが起こっているんだなっていうふうに思います。まあ、ここでも神様はヤコブにもう帰っていいよ、もう帰っていいっていうことをおっしゃった。さあヤコブはね6年前から帰るタイミングを見計らっていたんです。故郷に帰るべきタイミング、第一に故郷に帰りたいなという望郷の念に駆られていたんですね。まずヤコブ自身が帰りたいと思わなかったら帰らないでしょう。彼の中にその思いがふつふつと湧き起こってきた。もうこんなところにいるのつらいよっていうふうに思ってきた。二つ目、ラバンと息子たちのよそよそしい態度、しかもこんなに一生懸命働けば働くほど批判され悪口を言われる。そして三つ目は神様の言葉による促しだね。帰っていいよっていうふうに神様がおっしゃる。もういいんじゃないですか、三つあったら。もういいんじゃないですかね。ダメですか、まだ。何が足りないですか、あと何があったら帰りますか。ここがヤコブの素晴らしいところ。妻の同意だね。やっぱりね、ここはね、自分が確信したからといってね、帰るぞってね、ちょっと待って、そんなん聞いてないよっていう話にならないためには、きちんと、妻といってもこれ複数形の妻ですからね。もっと大変です。ということで、その妻たちの同意を得るというね、さすがヤコブだなっていうふうにここは思いますね。ということで4節に行きますと、ヤコブは人を送ってラケルとレアを自分の群れのいるのに呼び寄せ、だからラバンに聞かれないように、ね、感づかれないようにこっそり2人だけを呼び寄せ、 妻たちに状況説明をするんです。彼女たちに言った、私はあなたたちの父の態度が以前のようではないのに気がついている。しかし私の父の神は私と共におられる。あなた方たちがよく知っているように、私はあなたたちの父に力を尽くして仕えてきた。分かってるでしょう、見たでしょう、14年プラス6年、はい見てました、確かにそうですよね。それなのにあなたたちの父は私を欺き、私の報酬を何度も変えた。だから本来であれば私はどんなに働いても全く財産が増えないはずだったのに、今見てごらん、こんなに増えたというのはどうして？しかし神は彼が私に害を加えることを許されなかったんだ。そういう私に神が介入してくださったんだ。彼が、つまりラバンが、ブチゲのものはあなたの報酬になると言えば、群れのすべてがブチゲのものを産んだ。また島毛のものはあなたの報酬になると言えば、群れのすべてが島毛のものを産んだ。不思議だと思わないか、ラケルとレア。いやー不思議だと思ってました。どんなマジックが使われてるのかなと思ってました。これはね、私もね、迷信を使ったからかなと思ったけど、そうじゃないってことがね、はっきり分かったんだ。こうして神はあなたたちの父の家畜を取り上げて私にくださったのだ。実はあの普通の羊とヤギからブチゲとマダラゲの羊とヤギを生まれさせてくれたのは神様だったんだということに私は気がついた。群れのヤギに盛りがついた時、私が夢の中で目を上げてみると、まあ神様夢の中で示してくださったんだね。見よ、メヤギと交尾しているオヤギはシマゲ、ブチゲ、マダラゲばかりであった。すると神の使いが夢の中で私にヤコブよと言われた。私ははいと答えた。御使いは言われた。目を上げてみよ、メヤギと交尾しているオヤギは皆シマゲ、ブチゲ、マダラゲである。ラバンがあなたにしてきたことは皆私が見た。あのラバンのひどい策略にあなたが被害者となってしまわないように、介入してこのような結果をもたらしたのは私だよ。そうだったんですか神様、私はあの迷信がこうそうしたのかなと思ってたけども、そうじゃなかったんだ。あんなことする必要全然なかったんだ。全部神様のおかげだったんですね、っていうことにヤコブは気がついた。それを二人の妻にも話しているわけです。そして神様おっしゃった、私はあのベテルの神だ。20年前ベテルでヤコブに現れてくださった神、あなたはそこで石の柱に油注ぎをし、私に誓願を立てた。さあ立ってこの土地を出てあなたの生まれた国に帰りなさい。あの時私は約束したでしょう。私が約束したことを果たし終えるまではあなたを決して捨てることはないよ。そしてあなたは必ずこの地に帰ってくるんだということを約束したでしょう。それがついに実現する時が来たんだよって神様は私に語りかけてくださったんだということをヤコブがラケルとレアに説明すると、ラケルとレアはどう応じた？彼らは答えた。私たちの父の家には相続財産で私たちの取り分がまだあるでしょうか。私たちの父はよそ者とみなされ、私たち二人の娘は父によそ者とみなされているのではないでしょうか。あの人は私たちを売り、しかもその代金を食い潰したのですから。神が私たちの父から取り上げた富は全て私たちのもの、また子供たちのものです。さあ神があなたにお告げになったことを全てなさってください、というふうに二人の妻からの同意を得ることができた。しかも先週の場面ではね、子産み合戦でもう対決していたあの姉妹たちがね、今度は共同戦線を張ってヤコブに協力してくれているという状況になっていますね。しかも彼らはこの全ての状況を見ながら、神様がこれはなさったことだということを認めているんです。もともとこのラケルとレアはラバンの娘として生まれ育っているわけですから、主という概念はあってもラバンと、のと同じようにたくさん信じている神の一人ぐらいの感じだったかもしれない。でもあれから20年、ヤコブと一緒に結婚生活をしながら、ああヤコブの信じている主こそ本物の神、この方だけが本物の神、この方を信じる私たちは他の神を拝むべきではないということもはっきり分かった。 そして今20年経って彼らの信仰もここまで成長したということを私たちは認めることができるのではないでしょうか。まあこの箇所見てもね、ラバンって哀れな人だなって。いくら財産増やしてもね、自分たちの娘たちからね呆れられてんですよ。どんなに財産を増やそうとも正しい価値観を見失ったら本物の幸せはないなっていうことを、このラケルとレアの言葉からも私たちは伺い知ることができると思います。ということで、ヤコブは第一、望郷の念に駆られた。第二、ラバンたちの態度がよそよそしくなった。第三、神様から帰っていいって言われた。第四、妻たちの合意も得た。 OK、 出発。17節、そこでヤコブは立って彼の子たち、妻たちをラクダに乗せ、またすべての家畜と彼が得たすべての財産、彼がパダンアラムで自分のものとした家畜を連れて、カナンの地にいる父イサクのところへ向かった。出発。あれ、イサクとリベカのところへとは書いてないね。結局リベカから使い来なかったね。もうエサウの怒りが収まったから帰ってきていいよっていう使いは来なかった。しかもここにリベカの名前がないってことは、もうリベカさん死んでるんだね。ということで、彼らは出発したわけであります。まあ言ってみれば夜逃げみたいなもんですけども、とにかくラバンに見つかったらもうどんな手を使ってでも食い止められることは分かっているから、いないうちに逃げよう。ラバンは3日の道のり離れたところで群れを飼っているから、今逃げようということで、気づかれないように出発したんです。この夜逃げにラバンが気がついたのはいつでしょうか。3日目にヤコブが逃げたことがラバンに知らされた。まあヤコブのいたところではね、あ、ヤコブがいないってことになって、ラバン様に知らせなきゃっつって、昔あの LINE とかで、あのヤコブが逃げましたとかっていうのないから、もう急いで走っていくしかない。それに3日かかるんですよ。だからあの3日の道のりを話したという、あのラバンの策略が逆に墓穴を掘ったんだね。それでラバンの耳にこの情報が入るまでに3日かかったんです。そしてその後一旦帰ってくるね。だから6日かかるんです。6日遅れて出発するかどうか、いやもう無理だな、6日前に出発したのか、こっから追いかけたんじゃちょっと無理だな、まあいっか、諦めるかと。何にもね、我々のものがなくなったわけでもなしということで、僕らだったら諦めるんじゃないかなと思うんですが、ラバンは追いかける。これがね、ラバンのね必要なところですよ。ラバンは身内の者たちを率いて、これ何人連れてったのか分かんないけどね、おい皆の者行くぞってことでね、7日の道のりを追っていく。ってことはヤコブたちが出発して何日？ 3+3+7 でしょ。だから13日経ってるんだけども、まあ6日遅れて出発したね。ラバンは7日かかったので、ヤコブたちは小さい子供もいるし群れもいるから進む速度がゆっくりですね。でもラバンはもうラクダにでも乗ってカーッと行きますからね、7日後に追いつく。どこで追いつく？ギルアデの産地でヤコブに追いつく。ギルアデの産地ってのはヨルダン川の東側ですよ。もうそこからあとヨルダン川渡ったら約束の地っていう手前あたりで追いつく。これはこのカナンからハランまで720キロって前言ったけども、その中の600キロ分です。だから相当いいところまで行ってたんですけどもね、そこで追いついたんです。こういう男がね、やってきたら何をしでかすかわからないですね。ラバンの家にいた時はいた時でいじめるくせに、帰るとなったら阻止する。嫌なタイプだなと思いますけれども、さあどうなりますか。これヤコブは女子供たちだけでしょ。これ戦いやったらね絶対負けますよ。そこで神様がご介入くださる。神は夜夢でアラム人ラバンに現れて仰せられた。あなたは気をつけてヤコブと事の善悪を論じないようにしなさい。いやー、神様ありがたいな。このまま行っちゃったらね、この勢いで ラバン行ったら何しでかすかわからなかったんだけども、ここで神様がラバンの勢いを弱めてくださったのであります。まあ、この後もちょっと一悶着あるんですが、シンプルに申し上げましょう。ラバンはね、いろんなこと言うんですけども、しかしヤコブがついに返します。ヤコブが喋る番です。普段おとなしい人ってね、咳を切ったように話したらすごい勢いで喋るんだなっていうのがわかりますけれども、ヤコブのもう一人でブワーッと喋る場面、ここ読むとね、やっぱりね、半沢がブワーッと最後に5分ぐらい一人でバーッと、よく覚えられるなあのセリフって思うような喋るでしょ。もう相手をどんどんどんどんどんどん追求していくっていうね、あの場面と重なっちゃうのはちょっと半沢の見過ぎなのかなとも思いますが、私があなたと一緒にいた20年間、あなたの目やぎも目羊も目やぎも流産したことはなく、また私はあなたの群れのお羊も食べませんでした。野獣に噛み裂かれたものをあなたのもとへ持っていかずに私が負担しました。それなのにあなたは昼盗まれたものや夜盗まれたものについてまでも私に責任を負わせました。私は昼は暑さに、夜は寒さに悩まされて眠ることもできませんでした。私はこの20年間あなたの家で過ごし、14年間はあなたの二人の娘たちのために、6年間はあなたの群れのためにあなたに仕えてきました。しかもあなたは何度も私の報酬を変えました。もし私の父祖の神、アブラハムの神、イサクの恐れるお方が私についておられなかったならば、あなたはきっと何も持たせずに私を去らせたことでしょう。神は私の苦しみとこの手の労苦を顧みられ、昨夜裁きをなさったのです。まあ、ここが半沢ならね、土下座してくださいっていう話に、やれ大和だっていう話になるんだけども、これが半沢と違うところですね。彼は土下座しろとは言わないんです。ここがね、ヤコブの偉いとこだなって。まあ、半沢とヤコブの違い何かって言ったらね、神様が出てくるんだ、やっぱね。半沢は自分の力で頑張ってるんですけども、ヤコブはね、もう全部神様が間に入って間に入って、今回もこの勢いで来られたら大変なことになるっていう時に、夢の中で現れて、このラバンの勢いを食い止めてくださったということも、ヤコブは知っていますから、土下座しろとは言わない。この後、両者は何をするか。ラバンは申し出るんですね。よし、分かった、ヤコブ。不可侵条約結ぼうと。ここに石塚建てようと。もう俺たちは絶対この石塚越えてお前のところに行かない。だからお前もこの石塚と越えて絶対俺たちのところに来んな。いいか。いいですよ。全然いいですよ、それ。だってカナンの地に帰ろうと思ってんだから。まあヤコブにとっては何の損失もないんですけども、その不可侵条約を結ぶんです。その結んだ後にヤコブが何をしたかっていうと、54節。ヤコブは山で生贄を捧げ、一族を食事に招いた。彼らは食事をして山で一夜を明かした。ここがね、半沢との決定的な違いですよ。一緒に食事しましょう。ユダヤ人にとって食事ってのは和解の食事でしょう。このまま喧嘩別れして、もう言いたいこと思いっきり言って後ろ足で砂かけて私たちは去ることもできるけども、しかし泣いても笑ってもね、このラバンってのはヤコブにとって奥さんのラケルとレアのお父さんなんです。そしてヤコブの息子たちのおじいちゃんなんですよ。もうここで喧嘩別れしてね、彼らに嫌なイメージを与えてね、去るよりももう不可侵条約結んだんだから、ここは平和的に別れ、嫌な思い一切残さないで別れようというふうに考えた結果であるということがわかります。さあ今日はこの箇所を通してね、ヤコブとラバンの姿から私たちへの適用を受け取って終わりたいと思います。皆さんどんな適用を受け取られましたかね。まずヤコブからいきましょう。今申し上げたようにヤコブはここでひとしきりこのラバンと喧嘩して、そして言いたいことを思いっきり言って別れることもできた。しかし彼はね、最後まで平和な関係を保ったんです。偉いなと思いますね。自分で復讐するんじゃない。 だって今までもそうだったけども、必要とあらば神様がやってくださるって分かってんだ。だから彼は自らの手を下すことはしなかったんですね。そのことを考えると、ローマ人への手紙の12章を思い出します。18節、自分に関することについてはできる限り全ての人と平和を保ちなさい。なんかヤコブ、このパウロの言葉知ってたんじゃないかなと思うような態度ですね。復讐は神のなさることだ、神の御手に委ねよ。そして結論は21節、悪に負けてはいけません、むしろ善をもって悪に打ち勝ちなさい。それをしたヤコブの姿をここで見るような気がいたします。これはヤコブがそれをしたというだけではない、そのヤコブの後ろ姿を妻たちが見ていた、子供たちが見ていた。ああ、お父さんかっこいい、素敵、ここで喧嘩別れするんじゃなくてこんな形で出発するなんて、なんて素晴らしいことだろう。これはね、100説教するよりもこの後ろ姿一つで妻や子供たちに教えたメッセージは非常に強いものがあったんではないかなと思います。ということで、今回ラバンともうこの境目越えて来ないし、行かないし、あなたたちも来ないというこの不可侵条約を結ぶことはヤコブにとっては何の損もないことなんですが、しかしラバンにとっては何という損失かと思います。結局これまでね、アブラハムのお兄さんの家系でしょ、このラバンって。その関係があったからイサクの嫁探しにも来たし、そして今回ヤコブが嫁探しに来たし、こういうアブラハム、イサク、ヤコブの家族との交流が延々と続いてきたんだけども、今回ラバンは自らこの関係を断ち切ったんです。絶対来んなよと、俺たちも行かないからということで別れたんですね。ここをもってラバン、その息子たち、この家族は聖書から完全に消えます。聖書の舞台に二度と登場することはありません。このラバンを反面教師として受け取ることはたくさんあるなと思いますね。それはラバンにとって非常に大きな損失であったってことは分かりますよね。じゃあ私たちにとっての最大の損失とは何か。それはこのヤコブの子孫としてお生まれくださったイエス・キリストから離れること。イエス様との間に境界線引いて、もう私あなたの方に行かないから、あなたも私の方に来ないでねということほど大きな損失は私たちの人生にありますか。これは永遠の損失だよね。だけども、なんと多くの人々がかつてイエス・キリストを信じますと言い、洗礼まで受け教会に行ってたんだけれども、まあ何かのことでつまずいて、今はもはやイエス様から境界線引いて行かなくなってしまっているという人たちがどれほど多いことかと思います。確かにイエス様に出会った、イエス様と一緒に時間を過ごしたにもかかわらず、もちろん人につまずくことがあるでしょう。牧師につまずくこともあるでしょう。地域教会につまずくこともあるでしょう。でもイエス様に対してだけは境界線を引かないでいただきたい。これが今日私たちがここから受け取る最大のメッセージではないかなと思います。そんな中でコロナが起き、まあかろうじて教会につながってた人が教会にも行かなくなるから、もうますますですね、心が遠のいてしまうという人たちも多いのではないかなと思います。そこに私は危機感を覚えました。このまま離れ去ってしまうことがないように、いやむしろすでに今距離を置いている人たちに対しても語りかけたい、そういう願いを込めて4月17日から松本牧師の YouTube 聖書講座を始めたのであります。そして実際に集まれなくても Zoom だったら集まれるじゃないかということで、ほぼ毎日 Zoom によるバイブルスタディ、また祈り会、シェアリングタイムを行っています。逆に以前よりもこのコロナになって聖書の御言葉に 触れる頻度が増えましたという言葉を私はたくさん聞きます。もちろんこのコロナのためにかろうじてつながってたその糸が切れて今全然イエス様と関係ない生活してますっていう人もどれだけいるかなとは思うけれども、逆にもっとイエス様に近づきましたという人もいらっしゃるわけですよね。結局私たちの人生ってのはコロナが起きたからとかっていろいろ言うんだけども、何が起きたかによって決まるんじゃない。その時に自分が何を選択するかによって私たちの人生は決まるんだなっていうことを痛感いたします。私は今日このラバンの哀れなかわいそうな姿を見ながら、イエス様に対して境界線を引いた人たちが一人でも帰ってくるように祈らないではいられないなという気持ちになりました。今日はこの後派遣式が行われますけども、その方と先ほどちょっとお話ししました。その方は日本で信仰を持たれたんだけど、ずっと離れてたんですって、20年離れてたんですって。そして2014年このシンガポールに来た後にここの礼拝に来たんです。あの辺にいつも座ってたという話でね、パッと来てパッと帰るということをね繰り返していたそうなんですけども、入会するのに3年かかりました。まあかつて何かにつまずいたんでしょうね。でも戻ってきてくれました。入会されたのが2017年、そして2018年からなんと役員やってるわけですから、ああ本当に境界線引いちゃった人にね、もう一回帰ってくる場として神様はこのシンガポール JCF を用いてくださったんだな、今度はその方を日本で用いようとしているんだなっていうことを聞いて心から感謝しました。私たちの教会がイエス様に対して境界線を引いた人に、または私たちの発信するこの YouTube が Zoom 集会がイエス様に対して境界線を引いた人たちにもう一回帰ってくるその手を差し伸べる、そういう働きとして用いられますようにと祈らずにはいられません。お祈りをいたします。天のお父様、ヤコブは20年ラバンの下で過ごしました。14年間は二人の妻のために、最後の6年間は自分の財産を増やすために、本当に大変な20年でしたが、しかしあなたはベテルで約束された通り常にヤコブと共におられ、ヤコブを祝福し、あなたの約束した通りに大家族となって今カナンの地に帰ろうとしている。ヤコブがいればいるでいじめ、帰ると言えば今度は阻止しようとする、そういう力が働いておりましたけれども、あなたはこのヤコブを約束の地カナンに戻してくださる。ユダヤの民も世界中に散らされてどこに行っても嫌われておりましたけれども、あなたは72年前についにあの地に国を再建してくださった。今日学んだことは単なる昔話ではなく、今もあなたが働いて行っておられることであることを私たちは実感しますから感謝いたします。さらに私たち自身の生活に適応させてください。憎い人、許せない人、その人に対して私たちが自身の手を持って報復することがないように、裁きはあなたに追い種して、あなたに関してはできれば全ての人と平和を保ちなさいと書かれているこの御言葉を胸に今週も歩んでいくことができますように。そしてラバンを通して反面教師的なメッセージを受けました。どうかイエス様に対して境界線を引いてしまうというこの最ももったいない、また最も恐ろしいことをすることがないように、今そういう状態にある方々に私たちの働きを通してもう一度イエス様との良好な関係へと戻す、そのお手伝いをさせていただくことができるように助けてください。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。